サムエル記第2、19章9節から15節と39節から43節をお読みします。サムエル記第2、19章9節から。イスラエルの全部族の間で民は皆こう言って争っていた。王が敵の手から我々を救い出してくださったのだ。我々をペリシテ人の手から助け出してくださったのは王だ。ところが今王はアブサロムのいるところから国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブサロムは戦いで死んでしまった。あなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人を使わしていった。ユダの長老たちにこう告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すことをいつまでもためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。なぜ王を連れ戻すのをいつまでもためらっているのか。アマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の軍の長にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。すべてのユダの人々はあたかも一人の人のように心を動かされた。彼らは王のもとに人を使わして、あなたも家来たちも皆お帰りくださいと言った。王は帰途につき、ヨルダン川までやってきた。一方ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。続いて39節からお読みします。こうして民は皆ヨルダン川を渡り、王も渡った。王はバルジライに別れの口づけをして彼を祝福した。それでバルジライは自分の町へ帰っていった。それから王はギルガルへ進み、キムハムも王と共に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分が王と共に進んだ。するとそこにイスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。我々の同胞ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と共にいるダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に答えた。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。我々は王のうちに党の分を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っている。なぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。お祈りいたします。この世界を作りすべを治めておられます天の父なる神様、安息日の夕べこうして御前に静まって礼拝を捧げることができるひとときを感謝いたします。あなたは目的を持ってこの世界を作られ、そのゴールに向かって今日この時も導いておられます。与えられようとしている今週もそのあなたの大きなご計画と摂理の御手のうちにあります。そのあなたのお姿を今日の御言葉からも教えられたいと願っています。どうかここに書き留められましたその内容を学ぶとともに、そこにあるメッセージを今日に適用することができますように、そして今週を歩む上でのこのことが励ましとなり、また力となってあなたを賛美をしながら従っていく歩みへと強めてくださいますようお願いをいたします。ひとときを御手に委ねて救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今夕はサムエル記第2、19章全体をテキストとして見てまいりたいと思います。前回の18章でダビデは悲しみのどん底に下りました。彼に反乱を企てた三男のアブサロムが死を遂げたわけです。したがってダビデは反乱軍に勝ったとはいえ、 我が子がこのような無残な死を遂げたのは自分のせいであると最後の18章33節で嘆きました。これは元をたどれば自分がバテシバとの姦淫の罪を犯したからだ、全てがそこから始まったのだということに思いが至り、悲痛な声で泣き叫ぶダビデの姿が18章33節にありました。さて、ここからどんな良いことが起こり得るでしょうか。罪を示されて、また責められて、悲しみ泣くダビデはここから這い上がることができるのでしょうか。今日の19章に入ってもダビデは引き続き嘆いています。ダビデの兵士たちは勝利を収めたのに、ダビデが息子アブサラムのために嘆き悲しんでいると聞いて、ダビデの兵士たちは戦場から逃げて恥じている兵士たちがこっそりと町に帰るように静まって町に帰ってきました。ダビデは相変わらず4節に記されている通り、顔を覆い大声で、我が子アブサロム、アブサロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいました。こんなどうしようもない姿を見て将軍ヨアブが叱咤します。ダビデに向かって言います。あなたのそういう態度は家来たちを侮辱するものです。皆あなたのためにと一生懸命戦ったのに、部下に対して何のねぎらいもなく、ただ自分の息子のために泣き続けるとは一体どういうことですか。それなら息子一人が助かって家来全部が死んだ方が良かったとでもあなたは言うのですか。このままなら誰もあなたの元にはとどまらないでしょう。そうすればあなたに降りかかる災いはこれまでのどんな災いよりももっとひどいものになるでしょう。ヨアブらしい言葉です。この厳しい言葉を受けてさすがにダビデも立ち上がります。心は依然として晴れないままでしたが、兵士たちの前に立ちます。そしてここから思ってもいなかった新しい動きが始まっていきます。まず9節以降に記されていますように、なんとイスラエル全部族の間にダビデに王として帰ってきてもらいたいという思いが復活してきます。彼らの多くはダビデに謀反を企てたアブサロムの策略に乗せられてダビデと戦う格好になってしまいましたが、今冷静になってよくよく考えてみると、ダビデのこれまでの数々の功績が思い起こされます。アブサロムが死んだ今、我々は国外に逃げているダビデ、ヨルダン川の向こう側にいるダビデを連れ戻すべきではないのか、王として迎えるべきではないのか、こういう動きが、イスラエル全体に起こってきたのです。このことを知ってダビデは自分の出身部族ユダ族に特別なアピールをします。このユダ族も先の戦いではダビデに反旗を翻してアブサロムに組みしてしまいました。しかしダビデは12節で特別に彼らにこのようなメッセージを送ります。あなた方は私の兄弟だ、私の骨肉だ、なぜ王を連れ戻すのをいつまでもためらっているのか、このように語りかけて、北のイスラエル諸部族に遅れを取らないようにとアピールをします。彼がこのようにユダ族に特別に働きかけたのは、今後イスラエル全体を再統一して治めるためにはやはり出身部族ユダ族のしっかりとした支持が欠かせないと考えたからでしょう。そこでダビデはこれまでアブサロム軍の将軍であったアマサを新しいダビデ軍の将軍にすると約束します。これはダビデが反乱を企てたこの彼らを受け入れているという印です。報復を恐れなくてよいということです。このダビデ王からの言葉を聞いて14節にあるようにユダの人々はあたかも一人の人のように心を動かされて王のもとに人を遣わしていました。あなたも家来たちも皆お帰りください。そうして彼らはヨルダン川まで迎えに出ます。こうして 北のショブ族ばかりではなく、南のユダも含めて全イスラエルがダビデのエルサレム帰還に向かって急速に動き出すことになったのです。さて、ダビデによる新しい時代がもう一度到来するというこの時代状況の中で、さまざまな人がダビデに挨拶をするためにヨルダン川に駆けつけたということが16節以降書かれています。ここに3人の人々が出てきます。1人目は16節から23節に記されているバフリム出身のベニヤミン人ゲラの子シムイという人。彼は16章で出てきた人です。都から逃げていくダビデを散々呪った人です。ダビデと並行して歩きながらしつこく暴言を吐いたり石を投げたり塵をかけたりしたあの人物です。彼はダビデが王に復帰しそうだということを思って、このままではまずいと思ったのでしょう。そこでダビデのもとにやってきて19節20節のように命乞いをします。19節から、王に言った。我が君、どうか私の戸を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯した戸を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分が罪を犯したことを知っています。ご覧ください、今日ヨセフのすべての家に先立って我が君王様を迎えに下ってまいりました。実に調子のいい人です。これは先の行いを悔い改めた言葉ではなく、ただ自分の命を助けてもらいたいがための政策的な言葉でしょう。ダビデと一緒にいたアビシャイは彼を死刑にすべきではないかと言いますが、ダビデはシムイに対して23節であなたは死ぬことはないと誓います。この後の記事を見ていきますと、ダビデはこのシムイという人物をなお危険視し続けたようですが、この時はイスラエルが平和のうちに再統一されようとしている時であることを思って手を下さなかったのです。その意味で彼を寛大にここで扱ったわけです。二人目にとして登場するのは24節から30節に出てくるサウルの孫メフィボシェテという人。このメフィボシェテは9章に出てきたダビデの親友ヨナタンの子で、足が不自由な人でした。ダビデはヨナタンとの契約のゆえにサウル家に属する彼を殺さず特別な恵みを施していました。そのメフィボシェテがなんとここでは自分の足の手入れもせず、この足が悪い彼がその足の手入れもせず、ひげも剃らず、衣服も洗っていない状態でダビデのもとにやってきました。ダビデは彼を見て言います。25節で、メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と共に来なかったのかと。するとメフィボシェテは言います。我が君王様、家来が私をたぶらかしたのです。そして27節では、その家来がこのしもべのことを王様に中傷したのですと言います。その家来とは16章1節から4節に出てきたツィバというこのメフィボシェテに仕えるしもべのことです。このツィバはダビデがエルサレムから逃げていくときにたくさんの贈り物を持ってやってきましたが、ダビデからあなたの主人メフィボシェテはどうしているかと聞かれたときにこのように答えていました。私の主人メフィボシェテはダビデ、あなたがエルサレムからいなくなったことを喜んでいます。これによって自分の家サウルの家に再び王権が戻ってくることになるだろうとはしゃいでいますといったことを言いました。ダビデはこれを聞いて怒り、メフィボシェテに与えると言っていた土地は皆あなたのものにすると千葉に言っていたのです。しかしどうやら今日の記事を読みますと、この千葉が以前に言っていたことは嘘だったようです。メフィボシェテはダビデがいなくなって喜んでいたどころか、24節にある通りずっと悲しみ、自分の足の手入れもせず心を痛めていました。メフィボシェテはダビデに挨拶する中で謙遜な態度で正しい処置を王に求めます。 それに対してダビデは29節で、あなたと唾で辞書を分けるようにと言います。半分ずつにしなさい。本来は全部がメフィボシテのものであるはずですが、ダビデは唾にもお世話になりました。たくさんのものをいただきました。また一度宣言したことを全て撤回するわけにもいかないと思ったのでしょうか、このような中途半端な対応にとどまってしまいました。一方の側の言葉だけを聞いて何かを決めるということの危険を改めてこのようなエピソードからも思わされます。ダビデに対してずっとその心において忠実であったメフィボシェテに対し、ダビデがこのようにしか対応できなかったということは、ある意味で残念な姿と言わなければならないでしょう。3人目は31節から40節に出てくるギルアデ人のバルジライ。彼も17章に出てきた人でした。バルジライはこのヨルダン川東側へと逃げ延びていったダビデをその富を持って支えてくれた人でした。ダビデはバルジライに感謝して33節でこのように言います。私と一緒に渡っていってください。エルサレムの私のもとであなたを養いますと。しかしバルジライは答えます。私は年を老いているから王様の重荷にはなりたくありません。自分の町に帰らせてくださいと。これから王になろうとするダビデのもとに来れば何か利益が得られるのではないかと思う他の人々とは違って、このバルジライはむしろダビデに与えるだけの人でした。ダビデの生活はこのような敬虔な信仰者によって支えられたのです。さてダビデの一行はついにヨルダン川を東から西へと渡り、都エルサレムに向かって進み始めます。あともう少しでエルサレムに着きます。そこで思わぬ騒動が起こりました。それは後から到着したイスラエルの諸部族と先にこの場所に来ていたユダ部族との争いです。北のイスラエル人は言います。なぜユダの人々はダビデを奪い去って一緒にヨルダン川を渡ったのかと。これに対して南のユダは言います。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのかと反発します。すると北のイスラエルは言います。我々は王のうちに党の分を持っている。すなわち多くの部族からなっている。それに王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないかと優先権を主張します。これに対してユダはさらに激しく反発したと記されています。この結果、ここでまさかの内乱が起こることになってしまいました。せっかくダビデの下で平和のうちにイスラエル全体が再統一されるかと思ったのに、また新たな問題が生じてきたのです。その成り行きは次の20章で見ることとなります。以上のサムエル記第19章、私たちはここから何を学ぶことができるでしょうか。短く3つのことを述べて終わりたいと思います。まず1つ目は、急に良い導きが与えられてイスラエルの平和的な統一が導かれるかと思ったのに、まさかの内乱が起こってしまったということ。すなわち物事はそう簡単にすんなりとはいかないということですね。せっかくイスラエルがこのようにしてまとまりかけたのに、国外へ逃げ延びていたダビデがヨルダン川を渡って戻ってきたというのに、あとエルサレムに到着するだけだというのに、イスラエルの北と南が対立して紛争状態に入ってしまった。おお、なんてこったと頭を抱えるような状況です。私たちの生活にもこういうことがあると思います。理想通りにはいかない、ここまで来ればもうスムーズにゴールまで行くだろう、神様も導いてくれるだろうと私たちは期待を込めて想像しますが、 そうはいかない。あのダビデもそうでした。ここまで来ながらまたここで一波乱起こることになりました。ですから私たちも自分の生活に似たようなことがあっても驚くべきではないということを覚えたいと思います。あと一歩のところでめちゃくちゃになったとしても、新たな混乱が生じてきたとしても、それは普通のこと、聖書にもこのように書いてあること、よくあること、一般的なことなんです。二つ目は、ダビデはだからといってこの状況を前にして被害者ぶることはできないということです。なぜこんなことが起こってしまったのか、それは元をたどればこれまでずっと見てきたようにダビデの罪と関係します。アブサラムとの間の戦いの根っこにあったのはダビデの罪です。全部がダビデの責任によることではないにしても、もちろんアブサラムの責任や今日の箇所に出てくるユダの人々の責任や、あるいはイスラエルのこの北側の諸部族にもある点では責任があるとしても、これらの災いの根本の根本にあるのはやはりあのダビデのバテシェバとの姦淫の罪と言わなければなりません。ダビデはこうしてあと一歩のところまで来ながら、ようやく明るい兆しが見えたかと思うこのところにありながら、また苦しみを強いられています。罪の苦さを味わわされています。このような形でもダビデは罪というものは大変な問題であるということを改めて学ばされることになったのです。最後3つ目に見たいことは、それにもかかわらず今日の章全体に示されていることは、主なる神様がダビデのエルサレム帰還を導いておられるということです。19章最初の時点からは考えられないようなこのダビデがエルサレムに戻ってくるという状況が導かれつつあるということ。なぜ主はこのように導いておられたのでしょうか。それは7章で見たダビデ契約のゆえでしょう。主なる神は7章12節13節でダビデにこのように約束されました。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。また同じ7章16節で、あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つと言われました。この神様がダビデに語られた約束を果たすために、憐れみを持ってこの事柄全体を導いてくださっていた。これこそ自分自身の罪深さと不甲斐なさを思う私たち全てのものにとっての希望ではないでしょうか。確かになおここで今一つ混乱が生じます。次の20章でまた一つ大変な危機的状況が訪れます。しかし主がご自身の約束に従って必ずダビデの家を固く建ててくださると言われました。そしてその約束が示すところの誠の王イエス・キリストをやがて送ってくださり、その方による常しえの恵みの支配にというものに信じより頼む者たちを生かしてくださるのです。ですから私たちもさまざまな混乱を目の前にしながら、しかし全てに勝って確かな神と神の約束のお言葉に目をしっかり留めて歩みたいと思います。私たちの毎日の生活にも思わぬ混乱があるかもしれません。もう少しでうまくいくと思ったのに、全てがひっくり返されるような出来事が生じるかもしれません。またそういった混乱の中で自分の罪というものを思わされるかもしれません。しかし神様は目の前の混乱や私たちの罪にさえも打ち勝ってくださり、 ご自身が約束されたその約束を真実に果たしてくださるお方です。今しばらく耐え忍ばなければならないとしても、この神様がここにいてくださるということに目を上げ、その神の御言葉に聞き従う歩みを重ねていきたいと思います。そして約束を果たしてくださる主によって救い上げられて、その恵みの道を歩ませていただくものでありたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、アブサロムの死を嘆くだけでどうにも動くことができなかったダビデでしたが、不思議な仕方でエルサレムへの帰還が導かれ始めました。今一つその前に波乱が起こりますけれども、あなたが一切の上に御手を置いておられるということを私たちは見ます。あらゆる混乱の中で何よりも確かなものはあなたとあなたの御言葉です。どうか全てが思うようにはいかない状況でも、あなたが全ての上にあり一切を支配しておられるということを私たちに仰がせてください。あなたはご自身の御言葉に従って全てを成し遂げてくださいます。どうかその御言葉に耳を傾け、あなたに希望を置いて従うものでありますように。なお混乱があっても耐え忍び、それらに打ち勝って必ず良い御心を実現してくださるあなたに信頼をし、その御言葉に耳を傾け、恵みの道を行くものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。